住所を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を主よ、今日も待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から。
時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に上る階段を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできるのできること、このあなたの家来たちはあなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです、
うん、じゃあこの一節を見ると、シェバ城、まあ、約2000キロ離れてるそのところから、この北シェバの城、その城がソロモンの名声を聞き、その難問を持ってソロモンに来ました。それで、その質問したものが全部解き明かされた。びっくりした。自分が名声を聞いたんだけど、その名声より直接こっちに来て、質問して、その知恵が、こう水のように流れてることを見て、もっと自分の想像以上だという話をするんですね。それでなんという幸せ、あなたにつく人たちはなんと幸せという絶賛ですね。それをもう褒めたたえてるんです。これは主がソロモンに約束されたそのものですよね。賜物、賜物としては知恵、御言葉の知恵と知識、それが与えられてる。だからその賜物は神様が彼に与えようと、その賜物と目に見えるお金ですね、お金、物質、黄金、それがもう溢れてました。だから主が約束されたものは全部果たされました。ここを見るとね、いくら空城諏訪をしてもう堕落する、彼、千名の空城、女性たちと結婚した、その結婚したその女性たちが空城を持ってくる、そのような空城諏訪者たちの周りにいるんですね。 それで主が2回も現れて、この空女崇拝することをやめなさいと言われる。それで、主がついに怒ってるんですよね。そのようなことがあってもですよ、賜物は現れる。これが私たちが気をつけるべきことですよね。賜物が現れるから彼が正しいと、私たちはそのように錯覚するんです。癒しの賜物が現れる、予言、もう異言を解き明かす、奇跡、教える、もういろんな賜物があるんですよ、施しも賜物ですけどね。こういったことを見て、ああこの人は正しい人だ、私もある人に騙されたんですけどね、ソウルステーション駅のところで施しをよくする牧師だったんですね。その人がカンボディアに何か貧しい人を助けると言って、もう相当なお金を持って行って彼を助けました。それはもう主が数えてくださることですからね。しかし後で彼のあれを見ると、ものすごくカトリック的でね、イエス様中心じゃなくて、修行とか変な修行、変な教え、それが今韓国でもう大きく現れて、今距離を置く人が多くなってるんですけど、じゃあ賜物がね、このだから賜物として施しもある、だから私たちがこの本当に、人がイエス様に栄光返し、イエス様を愛するか、それでその実が結ばれているか、愛、この喜び、平安、主の人格ですね、それが現れるか、ただ奇跡、予言、癒し、予言も大切ですよ。予言を私は否定しない、予言をとっても私は重んじてるんです、じゃあそれを見たとして、それを聞いたとして、その人が、その、謙遜で本当にその道を、イエス様の道を歩んでいく人か、それをいつも私たちがこのその人の身を見て、その木、その人を分別しなければならないんです。だからこのマタイの福音書7章で分別の方法が書いてある。7章を見るとね、15節から見ましたね。
偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。
この実によって見分けるね、実によって、だから私たちがとっても重要に、ポイントを持って、見分けるポイントを持って、 この、まあ、自分自身も同じですよ。自分自身に何か癒しが現れるんだとか、まあ、私も癒しが現れるんですよね。 主によって、手を置いて宣言すると癒しが起こるんです。だから私が正しいかそれで皆さんが私を正しく見てはいけない。それは伝道のためですよ。主の御言葉を伝えるため、それを確かにするために主が与えてくださるものです。私が身を結ぶかどうかよね。21節、
私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです、
じゃあこの身というものは天におられる私の父の御心を行うことだと、ね、行わない人にもその奇跡が現れるって、ね、賜物は一旦与えられた賜物はずっと現れるんですよ。これが異端になった者たちにもそれが現れるから惑わされるんですね。だから分別が必要、分別が。22節、
その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか、
すごいですね。全部これ賜物ですよ。賜物、主から与えられるプレゼント、しかしその賜物だけで私たちがね、その人のあれを分別できないと言うんですね。最後に主がこのように言われますね。23節、
しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ、
じゃあこのようにね、神様がソロモンに約束した知恵、知識、また黄金ですね、富、それを全部与えられて、このシバ城がびっくり仰天するんですね。わあ、想像以上だった、だからその、ね、まあ、後ろはもうその税金が666ダラントだった。13節、旧書に戻ります。
1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった
どうして666がここにあるかな、ね、これも聖書はね、全部意味がある数字をここで記録する、ね、667でもあるし9でもあるんでしょう。けど666を言ってるんですよ、ね、じゃあこのように賜物が主から約束された賜物は全部与えられてる。しかし、ソロモンの身はそうじゃない。それでソロモンは死んでレアブアムが王に続くんですけど、その後で国が分裂してしまうんですよ。偶像崇拝の結果ですね。じゃあ使徒の働きに行きましょう。17章1節から、よし、
彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った、
じゃあこの3週間ですね、テサロニケで3週間、 滞在しながら教えたんです。安息日を3つの安息日というのは3週間でしょう。3週間教えた。何を教えたか、キリストは3節見ると、キリストは苦しみを受け死者の中からよみがえられなければならないことを説明し、また論争して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのです。これですね、福音を語ったんです。福音を語って罪が許される、そうしたら聖霊が来られるんですよね。聖霊が来られて、コリント教会のように、賜物が現れる、また異言も現れる。しかし、コリント教会は問題ばっかり起こすね。じゃあそのこともあるね。けどテサロニケとかピリッポ教会は実が結ばれたんだよ。実が結んだ。4節、
彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。
この妬み、このパリサイ人たち、また律法学者、そういった者たちですね、律法を重んじっている者たちが妬みを起こして暴動を起こした。じゃあ11節から見ようかな。
ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。
今ここはペレアというところですね。ペレアというところに行っているんです。12節、
そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。
じゃあこのように聖書を熱心に、こう調べる人たち、心が、聖書を愛している人たちのところに行きました。この人たちがパウロが述べ伝えているイエス・キリスト、イエス様が苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならない、その話を聞くんです。それで信仰に入ったんですね、人々が。これ聖霊の働きよ。これを私たちが学ばなければならない。どこに行ってもイエス・キリストを述べ伝えること、だからイエス様に栄光を返す、そのことが重要です。イエス様中心のメッセージ。さっきのソロモンのこの部分もね、私がイエス・キリストを中心にしてそれを分析したんですね。だから賜物は主が約束されたものは与えられる。だから賜物で人を見分けてはいけません。その人がイエス・キリストを愛するか、人を愛するか。十戒がそれでしょう。十戒の完成は1から4は、心尽くし精神を尽くし力尽くしてあなたの主神を愛せよ。またここから主は、あなたの隣をあなた自身のように愛せよ。それですね、愛ですよ。 だからこの部分が抜けてもとっても私たちが心にいつも気をつけることよ。主を愛さなくても賜物は現れる、主を愛さなくても異言を語る人もいるよ。主を愛さなくても人を癒す人もいます。それで全部自分に栄光が戻るようにする人がいる。後で裁判所で、ね、天皇裁判官裁判でそれが裁かれるんですね。だから私たちがね、主を愛すると主の話をするんです。主が私をどんなに愛されたか、その十字架の話をする。死ぬほど私を愛してくださったということ、それが私たちの心の中で入ってこのお腹の中に入ります。記憶というものはね、この腸ですよ、腸、お腹です。胃腸、腸、大腸、小腸、今科学者たちはね、記憶がどこにあるか、そこにあるって。だから記憶ができないことはこの腸とかが壊れるからね。その中に入ったものがそこから出てくるのがね、イエスという言葉よね。イエス・キリスト、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださって、私の罪を許してくださる、病も癒してくださった。だからこの今皆さんが使徒の働きを一緒からずっと見たんですけど、癒し、足苗が、足が効かない人が癒されてみんな驚いた時に使徒たちが言ったことは何ですか。どうして私たちを注目するか、これは主だと。すぐ栄光は主に、これが違う、それが違うね。だからこのソロモンがね、スバの女王が自分を褒める時に、黙って何も言ってない。だからスバの女王が言ってるのが、あなたの神だと言ってるんです。さっき旧説は読まなかったけどね、自分の神にならない、あなたの神だと言ってる。だから私たちの、ね、この中心ですね、中心が本当にイエス様を愛してるか。イエス様を愛する人はイエス様を愛するということは自然に無意識の中で夢の中で出てくるんです。あなたを愛します、あなたのことです、すべてが恵みです。ダビデが時々告白するんでしょう。人は何者なので主がこんな人間を顧みてくださるんですか、覚えておられるんですか。感動、主への感動、これが天に持っていく財産ですよ。他のものは全部過ぎ去るよ。天には異言もなくなる、予言もいらない。残るものはただ主を愛したことと人を許した、その愛、許し、それだけよ。だからパウロがテサロニケでこのイエスキリストの中心、彼はもう出会ってイエス様とダマスコスで出会ってずっとそのことばっかり言うんです。しかしこのアテネの説教で、彼がアテネでもうちょっとおかし、 分別力がね、あ、この哲学の中心の都市ということでね、アテネでは哲学的な論理的な説教をするんです、うん、じゃあ中7節ですね。
そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロはイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです、
うん、だから彼らは珍しいことをいつも聞きたかったんですよね、それで人間のこの魂を刺激する知識、それをいつも探し求めたんです。このプラトアリストテレス、まあ、新プラトもある、ね、この哲学、それをずっと語る場所がこのアレオパコで、だからパウロもじゃあそっか、いつもパウロは福音から霊から語ったんですね、イエス様を愛するから、救いはそれしかないから、それを語ったんですけど、そこにはずっと読んでみると分かるね、もう知らない神、もうなんかそれをあなた方に知らせよう、全部この魂の部分、理性の部分を刺激する説教だったんです。30節目は、
神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。
じゃあこのようにまあ、無知な時代もこのような話をして悔い改めも言ったんですよね。けど福音がないまま悔い改めですよね。どこで悔い改めればいい。だから死者の復活を後で彼が言ってるんですね。32節、
死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった、
じゃあここではまあ、イエス様がナザレというところに街道に行かれて、あんまり実を結ばなかった信じる人々が少なかったんですね。そのことをと同じような経験をするんです。それで第一コリント2章を見ましょう、ね、2章、彼がコリント、ここからコリントに行くんですけど、コリントに行ってこのような決心をするんです。 2章1節から、
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです、
じゃあこのようにコリントにはアレオパコの経験があったので、もうここアレオパコではこのように語ったんですね。一節のように、さて兄弟たち、私はあなた方のところに行った時、私は 優れた言葉、優れた知恵、これが、ね、今日の本文なんですよ。優れた言葉、優れた知恵、これは哲学ですね。神の証を述べ伝えることは しませんでした、ね、神様の証は何ですか。テサロニケで3週間直接語ったイエス様の十字架とよみがえり、イエス様がキリストメシアだということですね、救い主だということを語ったこととは違ったその証をアレオパゴ哲学の場所ではしたんですね。だからそれを私はコリント、このアレオパゴ、次がコリントに行ったからね、コリントにはこのようにしたと。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方ほかは何も知らないことを決心したから。この決心はアレオパゴの決心よ、ね、その後での。じゃ あ皆さん、本当に私たちを救ってくださったイエス・キリストを愛すること、ね、福音を愛すること、福音を体験した人は福音を愛しますよ。だから私たちがイエス様、あなたを愛します、あなたに感謝します、委ねますとね、人格と人格の交流を皆さんに言ったこともあるんですけどね。賜物はとても重要ですよ。悪魔と戦う時に、この威厳がとってもとっても力がある。だから私が皆さんにいつも威厳を語るように教えるんです、だから最初ね、威厳を強くして悪霊を掌握することは重要ね。そうすると祈りがしやすくなる、その中でね、皆さん主と深く親密な交わりができるように至聖所まで入って主を愛すること、主から自分が愛されていること、自分が愛されたように人を愛すること、それを祈ることよね。それで取りなしの祈りをするし、これが安全です。安全、自分の賜物をほこったらソロモンのようになってしまう、神様がソロモンに約束された賜物は与えました。しかし空城素愛、そのことを捨てず、後で子供がねめちゃくちゃになって分裂が起こる、じゃあ祈りましょうね。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、シャカララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。